番の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしておられる言葉などをお伺いし、またその方を題材にしたショートドラマを通して、さまざまな角度から奈良を伝える番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマイルアルファはこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、カムカムミニキーナ主催でいらっしゃいます松村武さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日私はですね、大和郡山城ホールで開催されました歌劇まして、はい、その楽屋にお邪魔しております。松村さんは大和郡山市出身ということで、今回この大和郡山市民劇団孤児語り部座ということを立ち上げられたと思っていいんですか？
そうですね、今回で3作目なんですけれども、5年前かな、あの古事記1300年っていう年がありまして、で郡山にはあのメタ神社という、古事記をこう暗唱したと言われている冷え田のあれを祀る神社がありまして、で、まあ、僕はそこの近所の出であるというゆかりなどもありまして、市民劇団でを結成して古事記をやりたいという、市長の意向がありまして、でやらないかと言われまして、そこでこう結成して、まあ、古琴踏みという歌劇のスタイルでやったんですけれども、それでまあ、あのこのままやめるのもなんだなということで、2作目は郡山千本桜という、あの郡山城にまつわる、あと源九郎稲荷神社にまつわるですね、話をやりまして、で今回3作目の、最大寺永尊さんの話であるチャモリというのをやりました。はい、
まずこの市民劇団を率いらなければいけないということなんですけれど もうプロでいらっしゃいますけれども、こういう地方の皆さんと巻き込んでの劇団ということですよね。いかがですか？
そうですね、あの大変なことは大変ですけれども、まあなんていうかな、この演劇をやることで、まあ、ほとんどの方は経験もない状態で市民劇団に入ってきて、初めてね演劇を体験してる人ほとんどなんですけど、まあ何かこう変な色がついてない分、なんか素朴でね、なんかあのなんて変な例えが変かもしれませんが、我々はプロとしてやる芝居というのが、何かこうレストランの凝ったね、いろんな味付けがあって、すごいカタカナの名前みたいな料理だとすれば、この市民劇団は本当にそのゴツゴツしたじゃがいもカーンって置いてあるとか、人参がツンって置いてあるとか、でも塩振っただけですみたいなものだけれども、地元だからそれが美味しいのよねみたいな味があって、やっぱりプロにはちょっと真似ができない素朴な純粋なものがいつも生まれていると僕は思うんですよね。それがこうなんか市民劇団の やってる意味が僕にとってはすごくある点なんだなと思います。はい、
作られるにあたりまして、やはりその市民劇団の皆さんにやりやすいようにやっぱり話も作っていかれるんですか？
そうですね、結局そのずっと3作やっていく中で、あの僕が何か考えたものを提示するというスタイルというよりは、あの何かこう方向性だけ与えて、極力自分たちでシーンなりストーリーなりを編み上げていくっていう方法をとっております。なのでなんていうか、上から押し付けられた宿題みたいにはなってない分ですね、自分たちから作り上げてきたということで、やりやすさもあるし責任も生まれるしというスタイルでやってるというところがありますね。
はい、じゃあもうやらされてる感ではなく、自分たちで進んで話を作って持っていこうという感じです。
そうですね、あんまりその僕も東京に在住してますから、しょっちゅうこっちにいるわけじゃないので、稽古のスタイルっていうのは、でまた土日しかみんな集まれませんからね、月に1回土日に僕が来た時に、まあ、自主的に集まって、こういうシーン、こういう見せ方をやったらどうでしょうとか、こういうストーリーどうでしょうみたいな提示してもらったりして、僕がこうこれはええけどこれはあかんとか、いろいろ選んでいくみたいなことを繰り返していって作ってるので、何かこう難しいことをやってる感じはないんだと思います。みんな手作りな感じですね。はい、
お芝居の中でもいろいろ種類があると思いますけれども、その中でもこの歌劇にこだわっているというところはやはり何かあるんですか？
そうですね、僕はやっぱりその物語のストーリーのうねりみたいなのがすごく好きなんですね。でそれを、まあ、これは劇団でも市民劇団でも同じことなんですけど、それをしっかりこうセリフでやろうとすると長くなるんですよ。でまあ歌舞伎とかね、僕大好きですけども、結局はものすごく長いでしょ。休憩も何回も入るし、でも僕それぐらい長い話が好きなんですね。でもそれではちょっとこう普通のお客さんは、もう今のお客さんはね、2時間でもしんどいっていう人多いからね、休憩あったら困る人も多いので、短くやるのにはやっぱり歌を入れるとですね、一気にいろんな情報が処理されるというか、一段階すぐポンと上がるんですよね。だからセリフだけで積み上げていくと15分かかるようなことが一瞬で、やれたり、なんか時の流れみたいなのも一瞬でね、あと人々の思いみたいなのも、だからやっぱり歌を交えるって、そういうところからやってるかなというのと、あとはやっぱりメロディーラインっていうものの力を得て、これはまあ市民の皆さんみたいな、あんまりね、キャリアもない人たちでも、すごくこう自分の気持ちっていうのが上質な感じで出せるっていうのがありまして、それでちょっと歌劇っていうのにこだわっておりますね。
松村さんご自身はものを作っていかれます、そしてまた役者としても登場されるわけですが、今回のこのチャモリ、たくさんのセリフがありました。
なかなかね、ここまで喋ったこともあるかなぐらいの、まあ自分でね、家で稽古をして、こう、お風呂なんかで唱えていると、それだけで、なんか、1時間近くなったりして、じゃあ、半分以上俺喋ってんのかいみたいなぐらいの量なんですけど、市民の人たちが喋るとなかなか伝えるの難しいような状況説明であったりとか、難しい言葉とか言い回しみたいなところをね、まあ、経験者である僕がやれれば、あと、ああいうふうに、たまに何回も出てくることによってリズムをちょっとこうコントロールしてる指揮者みたいなところもあるんですね。で、ああいうところは多分みんなやりたがらないから、ああいうまあ本当下支えの一つとしてやってるつもりなんですけどね。
さあ、そのまあ大和郡山市から出身で、まあ、東京に行かれてということなんですけれども、でもまたこうやって地元に対していろいろと尽力くださるっていうのは、やはりこの奈良っていうところをすごく愛してらっしゃるんですかね。
そうですね、やっぱりこの大人になってからですけれども、やっぱりその奈良のまあね、よく言われる言葉だけど、その歴史であるとか、なんかそういうようなことの遺産の豊富さというか、なんかこれはちょっと他の町よりも秀でてますよね、明らかにね。だからこういうふうに、この僕なんかやっぱこの市民劇団に限らず、割と何かこう素材があって、伝説とか昔話とかね、そっから膨らますスタイルなんですけど、とにかくネタが多いし、なんかいわゆるその場所、キーになる場所も多いし、で僕が一番好きなのは謎が多いんですよ。そのここに古墳があります、誰のものか分かりませんとか、ここは囲ってあって何かあったんやろうね昔はとか、そういうのは奈良はすごく多くて、そこで想像を巡らしたり、神社なんかも言われがよく分からなくて古いやつがいっぱいありますよね。そういうところが行ったりするのが今は趣味になってまして、そこから本を構想したりとかね、やっぱりこうそれがたまたま故郷でですね、帰ってきやすいわけですよ。だからそれは僕はラッキーだったなと思いますし、こういうところで演劇をやるってことに関しては、奈良だからっていうよりも、やっぱり僕別に演劇を東京で演劇競争みたいなものに勝って1位になって売れたりとか、まあ、考えてなくて、いろんなところでやるべきやと思うんですね、お芝居っていうのは。でいろんな形で、その別に市民でやるっていう形もありやと思うし、だからその演劇ってものを広めたいというと大げさですけど、演劇ってものに触れる人をどんどん増やしていくってことをやりたいなっていうのがあって、今だからそれを奈良ではもう何年もやってるわけですけど、結構モデルケースで、僕はまあ他の町へ行った時にいろいろまあワークショップっていう形で行くことが多いんですけどね。でそれを継続させていって、市民劇団作るまでに至るどういうプロセスが必要だろうみたいなことをよく相談されるんですけど、非常にいいモデルなんですよ奈良が。奈良のこの市民劇団であるとか、いろいろ他でもやってるんですけど、そういうことのモデルを提示して、これで何年かかけてやる手があるよみたいなね、そうやって演劇が広がっていくとすごく僕は嬉しいですね。はい、
松村青年はいつぐらいから演劇をしたいなというふうに思われたんですか？
よく聞かれることなんですけど、高校の時学園祭というのが非常に大きな、奈良女子大学附属中学なんですけれども、変な学校でね、学園祭のことしか考えてないんですよ、先生も生徒も。でずっと、まあ、中高一貫で6年あるんですけど、その中に舞台をやるっていう機会が何度かあるんですね。でそれがやっぱり好きでというか、まあそれをやってるとアイデンティティが生まれるというか、なんか僕は結構特徴のない人だったんで、なんか何の松村かっていう、何のっていう当てはまる言葉がなかったんですけど、その舞台をやるときに舞台好きの松村であるっていうようなトピックスがついたのが嬉しかったって、で19で東京の大学でもう演劇のサークルっていうのに入って、そこからずっとやってますね。はい、
このカムカムミニキーナを立ち上げようと思ったのは、やはりその女子大時代があったからそういう風になっていったんですか？
そうですね。それで今の話の続きになるんですけど、大学のサークルっていうのに入りまして、でまあそのサークルは先輩たちが劇団の形を取ってる場合もあるし、どこにも所属してない人もいるしみたいな、いつでも劇団を作ってもいいよっていうような触れ込みだったんですね。なんで僕入って、同期の八島っていうの問題とも入りまして、先輩のとこ入るより自分らで作ろうやっていうことになって、自分、まあ、まさに女子大附属のノリをそのまんまで作ったのがカムカムミニキーナ。そっからずっと続いてる。
じゃあ奈良で生まれ育って奈良女子大に行かなければ、もしかしたらカムカムはなかった。
そうですね。
どんな風にして中学高校時代は遊んでたんですか、過ごしてたんですか？
いやだからね、なんか学園祭に向かって全力である人が大半であるっていう集団にいると、ずっと遊んでるようなもんなんですよね。で、まあ、それ遊んでるっていう意味がなんか一生懸命何かに没頭してるっていう意味ですけど、まあ僕は本当にクラブ活動、スポーツやってましたけど、クラブ活動と学園祭の準備、なんかもう記憶も今曖昧になってきたけど、新聞作ったりね、やってましたね。それで取材したりして勝手に、あと何日とかね、やったりとか、もう終始そういうものでしたね。はい。
小さい頃ね、なりたい職業とかっていうのはあったんですか？
なんかまあまあ、小学校の時とかは多分なんか宇宙飛行士とかありがちな、その宇宙系のことを言ってた気がするんですけど、多分中学とかの時新聞記者ってものになんか憧れてたような気がするんですよね。で僕東京大学行く時も演劇をやりたいとか思ってたけど、あんまり親とかには多分新聞記者を視野に入れて行きたいって言ってたような気がします。それで許されたような気がします。でも内心は映画とか演劇とかをやりたいっていう気持ちだったんです。はい。
今もう就職活動はせずにそのまま演劇の世界に入ったわけですけれども、どうでしょう、今後どんな風にして松村武さんは進めていきたいとお考えですか？
まあもうね、年も年ですからこうなっていきたいとかいうのはそんなにないんですけど、まあこの市民劇団ならでやってるような演劇の動きはどんどんとまたただただ広げていきたい、いろんなね人を交えて大きくそして継続させていきたいっていうのもあるし、まあ、もっともっと他の町にこのノウハウを持っていきたいなというのもありますし、まあ演劇的に言いますとやっぱり僕の思っている方法論っていうものを広げてるわけですよね。でこれは別に他の演劇やってる人にとっては違うものなんですね。結局僕が考える演劇というものを広げてるっていうのがあるから、まあそういうものがもうちょっとこういろんな人に触れてもらいたいなっていう、普通の演劇塾演劇ワークショップっていっぱいありますけど、でまあ今日のご覧いただいた市民劇団のような芝居を作る演出家っていうのはまああまりいないと思いますね。でもこういう演劇を僕らは作れるっていうのがカムカムミニキーナの誇りなので、ちょっとその誇りが、その方法論がなんか狭いところで終わらずに、その方法論を真似る人が出てきてもおもろいしとかいうようなぐらいちょっと広げていきたい気はありますね。
お芝居をされる方、その演劇の方っていうのは一般の方からしますとすごい高い存在といいますか、ちょっとかけ離れた人なんですけれども、松村さんすごく近くに来てくださる立場を作ってくださる方ですね。
そうですね。 やっぱりなんか お高くなっていくことへの抵抗がすごくあったりして、まあ、あの東京なんかで行くと、まあ、舞台をやってても舞台から映像で認知されると一段上がったみたいな、まあもちろん収入は上がるんでしょうけど、いやそういう問題でもないだろうなっていうのを思っていった時に、劇っていうものはやっぱりね、そんなになんか選ばれた人だけがやってるものではなくて、でももっとね、僕は演劇っていうのはね、人間の基本的な営みだと思うんですよ。これ現代では趣味の一つみたいに並ぶんですけど、そうじゃなくて、例えば食べるとか眠るとかいうもののラインに並ぶ芝居をするっていうのがあると思うんです。絶対みんな芝居してるんですから、日常生活でね、してるでしょ。なんか上司の前ではなんかいい顔したりとか、なんか思ってもみない言葉を言ってたりするじゃないですか。だから芝居をするってことは人の営み基本的にあることなんですよね。で、なんか嘘の自分を作るみたいな言い方すると悪いようだけれども、そうじゃなくて何かを演じるってことで知っていったり学んでいったり、人がこう精神の安定を得ていくようなことはあると思うんですよ。で、なんか演じるってことが苦手で、非常にこのなんていうのかな、自分から抜け出せなくて悩んでる人がいっぱいいると思うんです。うん、もっと可能性ってものに目を開くために演じるってことをやってみたらいいと思うんですね、みんな。その現にこの市民劇団の人なんかは変わっていってますから、どんどん人としてね、やっぱりそう自信がついていくし、多面的な人間になっていきますよね。僕はそれはすごく思うんですよ。だから皆さんやればいいんだって。別に上手い人がやればいいわけじゃなくて、あなたにしかできないことがあるはずであるっていうようなことを目指せばいいっていうのはね、うん、僕の考え方なんですね。はい、
奥が深いですね。食欲とかいろんな欲が結局芝居にも出るということですもん。
ということですね。本当にお芝居全くしてないっていう人は、多分ちょっと周りからは病んでいるように見えたりとか、実際病んでなくてもね、暗いなとか言われてたりとか、何か悩み事がいっぱいあるような人たちであったりすると思うんですよね。もっとその、うん、全然自分とは違う、例えば悪役なんてのを自分がやることによってすごい悪ってことをしっかり考えるようになると思うし、今日の芝居なんかで言うとね、やっぱ祈るみたいなことが、宗教の芝居ですね、これは宗教の仏教のあれなんで、宗教とか祈るっていうのはやっぱり一つちょっと現代はちょっと離れてますよね、何か昔よりはね。だけど昔は基本的なことであって、だからなんか今時代劇になると結局戦争を描かないと ドラマにならないみたいになってますけど、今日の芝居は戦争なんてものは周りの状況であって、誰かと戦うなんて一個もないけど、ドラマは生まれてる。これは祈るとか信じるっていうことの中に人の変化があるからなんですよね。うん、なんかそういうのね、やっぱり経たらね、やっぱりまあ人間変わるんですよ。祈るってことも大事やなとかね。うん、だからそれがなんかね、何かこう壁に囲まれてるなみたいに思ってる人っていっぱいいると思うんですけど、全国何か踏み出したいけど分からへんっていう人がね、それは演劇は絶好のチャンスなんです。うん、だからごまかしも効くから、うん、なんか悪役を気持ちよくやったって、いやこれは劇なんでっていうことで、思いっきりふざけられるじゃないですか。うん、なんかそういうのがね、今現代社会ちょっと足りてない部分にすっごい当てはまる可能性持ってると思うんですね。これはだから市民劇団結成するときに同じような思いを市長も持ってらして、演劇っていうところにフォーカス当ててやっていこうってことになったんですけどね。はい、
では番組の最後に松村さんが大事にしてらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが。
言葉ですか、なんやろこれって言われると出てこないですね。
じゃあ言葉ですかね。
あ、言葉で、そうかもしれない。うん、言葉が大事なんだっていうことですかね。はい、格言でも何でもないけど、言葉ってものにこだわっていきたいなっていう。はい、
ありがとうございます。タマユラアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのはカムカムミニキーナ主催でいらっしゃいます松村武さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。
このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演角のり子、玉ゆら劇場、踊る場所。
うそ！
思わず私は声を上げてしまった。おばさんの宣言に驚いてしまって。
私舞台に立つの、踊るの。
舞台に立つというおばさんは今年長年勤めた会社を退職したばかり。しばらくゆっくりするわとこの間フランスへ旅行に行って帰ってきた。お土産を持ってきてくれたのだけど、そこでいきなりの舞台に立つ宣言。時間を持て余すとこんな突拍子もないことを思いつくのか。舞台というとスポットライトを浴びる華やかな世界。お世辞にもおばはとても舞台映えするとは言えない。ふくよかで動きもゆっくりで。
そういえば私昔小学校の学芸会で魚になったことを思い出してね。浦島太郎をしたんだけど、竜宮城で浦島太郎をもてなして踊る魚、楽しかったな。
何のことはない、その他大勢である。
あ、ただの魚って思ってるんでしょう。
私の心を見透かしたようにおばが言った。
あの時ね、頭につけるお面を描いたんだけど、みんなそれぞれ好きな魚を描いてもいいって言われて私何を描いたと思う？
女の子なら色鮮やかな魚かなと思って、ピンク色の桜鯛とかと言うと、おばは声を上げて笑って、
あんこ
と言った。あんこって海の底にいると返すと、おばは、
そうそう、あのぬるっとしたあんこ。
小学校の時の子供時代のおばがあんこのお面をかぶって竜宮城で踊っている？想像しただけでおかしくて。おばさん、またどうしてそんなあんこなんて、と聞くと、おばは子供の頃の話を始めた。
昔、もう50年以上も前の話だけど、時々芸人さんみたいな人がやってくることがあって、お祭りの時とか小さな境内にテントを張って踊ったりお芝居していてね、テントの中からはぼーっと赤い光が見えて、ちょっと不思議な怪しい感じで、母に見に行きたいって言ったら、子供が行くところじゃありませんってずいぶん怒られた。でもダメって言われると余計に見たくなる。だから友達と外に遊びに行くと言いながら、一人テントが張ってある境内の中に入ったりしてね。その時あんこうに出会ったの。
初めて聞くおばの話、これまでのおばとはまるで違って、まるで滑らかにセリフを言う女優のよう。頬は赤く染まり、目を大きく見開いて、子供の頃の時間を呼び寄せるかのようだ。
あんこうさんっていうおじさんがいてね、本当にあんこうに似てるのよ。色は黒いし、口が横に大きく伸びて、顔全体がゴツゴツして、私怖くて怖くて。そしたらあんこうさんはにっと大きな口をよくいっぱい広げて笑って、それから変な踊りを始めた。鳥が飛ぶような、猿が転がるような、クジラが大きく跳ねるような、と思ったら海の底に腹をつけてゆっくり泳ぐあんこうみたいに、土の上に伏せてじっとして踊りが終わった。そんな不思議な踊り見たことなかったから、私もうカルチャーショックよ。そしたらあんこうさんがまたにっと笑って私を見た。もうひゃーって感じで家まで走って帰って。
おばの話は鮮やかで、まるで映画を見ているように聞こえた。私も街中で踊るダンサーやパフォーマンスは見たことがある。ただ
おばさんの話に出てくるアンコウさんのようなちょっとギョッとするような芸人さんは見たことがない。おばは話を続けた。怖くて家に帰ったのに、なのにまた見たい、アンコウさんの不思議な踊りを見たいって思うんだから、よほど強烈だったのね。そんな時を学芸会で浦島太郎をすることになって、私は竜宮城の魚になって踊ることになった。こんな感じで踊ったのよ。なんとおばは子供の頃に帰ったように両手を頭の上にまっすぐ伸ばしてスーッと動き始めた。それは果たしてダンスと言えるのかどうか。ゆっくりと体を揺らしながら歩いたかと思うと、次には姿勢を低くしてその場で体をくねらせ、しまいには腹ばいになってじっとしていたかと思うと、ゆっくりゆっくり前に進み始めた。なるほど、海の底のアンコウのようだ。妙なものを見ている気分になって、私は、おばさん、竜宮城の魚の中でもかなり目立ったんじゃないの、アンコウの踊りって、と言うと、おばさんはガバッと起き上がって、そうそう、なんか変わってる、面白いって拍手いっぱいもらってね、これは神社で踊りを見せてくれたアンコウさんのおかげだって。でも学校からの帰り、もう神社にテントはなかった。芸人さんたちは風のように消えて、それから私もそんなことすっかり忘れてたんだけど、ほらこれこれ。おばはパンフレットを見せてくれた。フランス語？この間の旅行のパンフのようだが、これね、演劇祭なの。街中全部、どこもかしこもお芝居やダンスや、もういろんなところでいろんな催しやっててね、ほらこれ。おばがパンフの小さな写真を指さした。見ると体に泥を塗りたくり、髪を振り乱した人が道端で踊っている。きっとこれアンコウさんよ。50年前に出会った芸人さんが今フランスで踊ってる？だいたいどう見てもそんなに老人とも思えない。それでもおばさんは、その踊り見て私踊ってたこと思い出したの、だから舞台に立つ、踊るわ。私はなんだか心配になって、おばさん、まさか道端で踊ったりしないわよね、と聞くと、それは最後のお楽しみとして、と言って次に見せてくれたのはフラダンス教室のチラシ。まずはこの辺りから体幹を鍛えて、というおばにほっとして、私はおばさんのフラダンスの舞台楽しみだな、と言った。おばはまたフランスの演劇フェスティバルのパンフレットを見ている。それを見ながら私も町こそ舞台のように思えた。すると家の外から聞いたこともない音楽が聞こえてきた。その音楽に合わせておばはゆっくり体を揺らしながら、最後のお楽しみにアンコウは取っておかないと、と言った。
タマイルアルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。